こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はですね、まあ AI 駆動開発から少しなんかスコープを広げて、なんか AI でこう、まあ何でもある程度効率化できるようになってきてる今、なんかどこから効率化していくのが筋がいいんだろうみたいな話とかをしたいなって思ってます。で、まあそこから、AI 駆動開発をし始めて生産性が多分20倍、10倍とか100倍とかになる人もいれば、まあ 1.5 倍とかかなみたいな人もいれば、まあ、逆に 0.7 倍みたいな人もいたりとか、まあいろんな人がいるのかなと思っていて、まあ僕のケースから、まあちょっと、なんかそれ、なんかエンジニアの人からすると、いやそれ微妙でしょ、まあ阿部ちゃんとかからすると、それ、それなんかどうなのみたいなとかっていう意見も、はいはいはい、まあ、コメントでいただけたらなと思いつつ、まあ今現時点で、まあ単純に、まあ、AI 駆動開発、まあ、AI のポテンシャルを最大化するという観点に立ったらこっちの方がこういう進め方いいんじゃねみたいな話とかにつなげていけたらというふうに思ってます。で、まあ、ちょっとその前段階としてちょっと最近僕が、なんか実際に開発して実現できたことみたいなところのシェアをして、まあ、そこで得た気づくみたいなところも、まあ、話せれたらと思ってるんですけれども、まあ、まず、今、まあ、オープニングから本編に入るにあたって、まあ、BGM とかいい感じに流れてたと思うんですけれども、まあ、これ全部システムで自動で吐き出されるように、なりましたと。で、あとは、まあ、本編のこの今多分 BGM 流れてるんですけど、これをもともとは多分1分ぐらいの BGM なんですけれども、まあ、それが40分とかずっと流れてる、まあ、この音声のループ区間を自動でこう推論というか判定して、そのループをいい感じに伸ばしていって、で、最後こうエンディングとの切れ目の部分でフェードアウトしていって、で、次またエンディングが始まるみたいな。逆に短かったらループ区間を切って、まあいい感じに BGM 当てはめるみたいな、まあ仕組みであったりとか、まああとは、まあ僕がこういうふうに喋ってる間に、阿部ちゃんの方が喋ってなかったらそこはカットされてるみたいなであったりとか、まあ、両方無音だったらもちろんカットするし、みたいな。あとはなんか言い間違えて、この部分カットしといてっていう風にお願いしたら、もう勝手にカットしてくれるみたいな。LLM が推論してみたいな。なんかそういう仕組みが、一連の流れが一応完成して、で、まあ、実は今もう、ビデオポッドキャストもほぼ実現可能性があるところまでは開発自体進んでるんですけれども、まあ、まず音声ポッドキャストの編集自動化っていうところは、まあ、完成しましたと。で、ここの、まあなんかこれやってること自体がどうかというよりは、なんかその中の開発を行う中で僕が感じた、いやなんか結構なんかやばいなみたいな思ったことが、まあいくつかあって、まあまず一つが、まあやっぱりエンジニアなし、まあ阿部ちゃん一切、今回開発として噛んでない。から、なんか正直俺がなんか、あ、ここまでできたわとかって言ってるぐらい。
そうだね。横で聞いて、あ、そんなことができるんだみたいな、BGM をいい感じに調整できるってあるんだみたいな、そんなことできるんだ、
そうみたいな、なんかそんなぐらいなのかなみたいな感じだと思うんですけど、まあそれがなんかエンジニアなしで、まあ僕はプログラミング多少はまあ知識あるんですけども、まあ自分でコーディングとかしてなかった人が、まあここまでできるっていうことが、まずここまでできるようになってきてるっていうこと。がまず1個動きだなっていう、でもう一つが、なんかこのさっきのループ区間を自動で判定してうまくつないでいくとか、なんか初め僕が始めた時って、まあなんかその今全キャスターってやつで収録して、で2トラックで、まあ音声ができるから、それを文字起こしして、それを元に LLM に推論させてカットしたら、まあ、ある程度自動化できるじゃんみたいな思ってたよね。俺の想像な、範囲内で言うと。けど BGM ちょっと難しそうだなみたいな。俺の想像範囲内で言うと難しそうだなみたいな。だからもうそこに関しては完全に想像の範囲外だったところが、なんか AI がいろいろ調査してきて、 こういう技術があるようだと OSS で、だからなんかこれをこういう風にやるといけるんだぜみたいなのを言われて、あ、なるほどと、で、まあ、聞いてみて、まあ、違和感もない、こちらもとしても違和感はないし、あ、なんかできそうだなみたいなを感じたから、あ、じゃあやってみてみたいな、まあ、もちろんその間にはなんかこういう風にした方がいいんじゃないみたいなとかってやり取りはあるんだけど、まあ、少なくても自分自身が想像している範囲外のことをAIが見つけてきてやってくれたっていう、この事実、なんか今まで僕の中で AI って部下みたいに扱うべきかなって思ってたんですよね。だから自分の想像の範囲内の指示を出していい感じにやってもらう、自分の思う通りにいい感じにやってもらうっていうところの範囲での役割を果たしてもらってたのが、もう完全に自分の想像の範囲外のことを見つけてきてやってくれて、実際に再現性ある形でできてるっていう、まあ、これがなんかちょっと AI との対峙の仕方をまたちょっと一段こう認知としてアップデートされないとさせないといけないなっていうふうに思った、まあ体験として、まあちょっとまずなんか共有したかったなというふうに思った、だからなんか、けどこれってすごいなんか認知コストが高いというか、自分の知らないことの中でその方針が確からしいかどうかっていうのを AI との問答によって判断して実際にやってもらうみたいな、まあ、正直なんか俺とかみたいになんか PM とかやってる人からすると、まあ今までのそのエンジニアにやってもらお願いして、自分の分かんないことをエンジニアに調査してもらって、あ、なんかその説明だったら確からしそうだとか、え、ここちょっとなんか懸念ありそうだみたいなのをこう判断しながらやってたから、まあ多少やってることは一緒なんですけど、まあ、とはいえなんかこうやっぱ想像の範囲内である程度進めてたみたいなところから、なんか完全になんか自分の知識を逸脱した行為が行われる状況っていうのに、まあかなりちょっと驚きを感じてまして、なんかそこをまず一個なんか AI 駆動開発する上で、まあもちろんこれがね一般ユーザー向けにとかってなるとより慎重にならないといけないとかいろいろあると思うんですけど、なんかかなりやばいことが起きてるなっていうのを改めて実感しましたっていうような感じですね。なんかそこ実際多分安倍ちゃんもね多分やってる中で、なんかそれをこう認知の中に閉じ込めようとした時にすごい多分認知コストがかかってめちゃめちゃ大変みたいな、特にクライアントワーク、
はい、そうだね、
あるよね、なんか、
まあでも確かにこう今まで自分ができてこなかったこととか考えもしなかったことを、なんかその部下、まあいわゆる自分の想像の中でこうしているっていう中でこうあるべきだみたいな想像の中でその手足として動いてもらう AI から、なんかこれまでになかった発想とか調査した結果、こういう方針ができますよって提案してくれ、こうある意味こう専門家への外注ができるみたいな、なんかそういう感覚は最近強くあって、自分の中でこう新しいこのシステムを作っていくときに、まあ大体こういうふうに作ったらいいのかなっていうのはこう想像の中では思うんですけど、なんかもっと実は拡張性があるものを作れたりするんじゃないかみたいなのを思って聞いてみると、結構いろいろ調べて、まあ前例としてこういうのあるからできるよみたいな教えてくれるから、なんかもう手足とは違う世界に来てるなっていうのは体感してますよね。
いやそう本当に、でなんかこうまあいろいろね調べてて、でなんか一個そのなんかあって、これなんか結構 AI 駆動開発と関連しそうだみたいなのがあって、能動的解放思考っていう研究があるらしいんだけど、なんか自分の考えに反する理由を能動的に探す姿勢っていうもの
は、
能動的解放思考と、まあ、名付けた認知特性として、まあ、一応なんか科学的には一応定義づけられていて、でそれのなんか研究の結果みたいなのが、まあ、結構なんか面白くて、でなんかその上で、まあ、それにちょっとなんか近しいものとして、なんかそのまずそのなんかスーパー予測者、これ多分なんか日本語訳されてるから多分違う言い方なんか分かんないけど、なんかスーパー予測者の研究っていうのがあって、 で、それが
予測者、
予測そうなんかっていうのが結局あって、でこれ結構なんか面白くて、なんか、
はいはいはいはい、
簡単に言うとなんか専門家がいますと、
はい、
で、その、専門家、まあ、機密情報にアクセスできる、まあ、情報機関の専門家っていう人たちがいて、で、
はい、
それとは一方で、上位 の、 そのなんかスーパー予測者たちっていう人たちはその、うん、なんか IQ とかそういうのに関わらず実際に、専門家、実際にこの情報とかにアクセスできる専門家よりも 30% その予測っていうの精度が高いっていう風に。
へー、それはだから実際に情報を持ってる専門家よりも、うん、そのスーパー予測者的な人は、
うん、
より精度高く考えられるみたいな、そういうイメージ。
そう、より精度で、それは、まあ、いわゆるこの、AOT って言われる能動的開放思考っていうのを持ってる人は、まあ簡単に言うと、なんかこう自分がこう一回決めたものを、
うんうんうん、
あくまでも仮説として信念をこうひたすら更新し続けて自己改善し続ける姿勢があったと、その人たち、
うん、
まあだからまあ ほとんどその開放的、能動的か、能動的開放思考と一緒のような人たちは、うんうん、実際に、なんかそのような、30% も、まあ、専門家よりも精度が高い予測をしたというような研究があるらしくて、でしかもこれが面白いのが、IQ とかも関係ないらしい。
ああ、要は知的な能力ではなくて、なんだろう、マインドセット的なところで結構変わるみたいなイメージの。
そう、なんか開放的な思考スタイルっていう、のが、最も近いライバルである、まあ、知能であったりとか計算力より、
うんうん、はいはい、
その、的確な予測をする予測因子として約3倍強力だったっていう、うんうん、その影響度として、
はい、うんうんうんうん、あ、そういうのがあるんだ。
そうだから、頭の良さよりもむしろその更新し続けるみたいな。
からあれなのかな、スーパー、まあ、なんか超能力者っぽく聞こえるんだけど僕にはスーパー予測者
ちょっと絶対違ういい呼び名があるんだけど、
うんうんうん、でもスーパー予測者はAI とだから問答するのが得意なのかな、どっちかっていうと。
多分
こういう考え方もあるのかなみたいな。
うんうんうん、多分なんかその自分がこう、まあなんかその例えば専門家、まあ例えばエンジニアとかもそうだけど、専門家の人たちが自分の枠の範囲内で、考えるじゃん。けど、まあ一番多分最強なのは、専門家がその開放型思考、能動的開放思考っていうのを持って挑むっていうのが一番多分最強なんやと思うけど、そう、自分のその固定概念みたいなところを、
うんうん、
にとらわれずに常に更新し続けるっていう、その思考スタイルそのものがそもそも専門性よりもはるかに効果が高いっていう。
うんうんうん、まあでも確かに、なんだろうな、僕自身は、まあ、どっちかっていうと専門家、情報を持った専門家よりの
エンジニアとしてね、まあ、
エンジニアとしての動きが多いなっていう中で、うん、その他のプロジェクトって、うん、まあ、山ちゃんと一緒に仕事をしてる中で時々ハッとさせられるというか、うん、なんか、
うんうん、
まあ、僕がよく言うのが職失いそうだなって感じる瞬間が多いみたいな話をたまに山ちゃんに
聞い
て、
はいはい、
なんかそういう時ってなんか今まで自分が、蓄積していた技術的な開発っていうのはこうあるべきとか、ステップとしてここ踏まないとリスクがあるんじゃないかなみたいな、うん、まあ、体感みたいなものがあるんだけど、
うんうんうん、
なんか話してる中で、うん、とりあえずそれ AI にやらせてみればみたいな、なんかそういうちょっとこう、うんうん、今までに発想になかったことを言われて、
うん、
まあ、確かになみたいなでやってみると意外とさっと解けたりする。それは自分の中では AI には解けるのが難しいって思っていたことが、
うんうん、
なんか意外とそれをなんかフラットに考えてやらせてみたときに、 案外うまくいったりするっていうことも、まあ、時たまあるわけ。まあ、もちろんうまくいかなくて残念だったねっていうケースもあるんだけど、別にそれって AI がやって失敗してるだけだから、うんうんうん、そんな自分にすごいコストかかってるわけじゃなくて、うん、その辺のトライアンドエラーも今しやすくなった状況においては、うんうん、なんかもう、うん、なんか考えるより先にとりあえずやってもらうみたいなのはかなり大きくあるんじゃないかなみたいな、うん、ふうには感じるよね。うんうんうん、なんかそれが一つ予測者としてのなんかマインドの一つもなんかこう、
うんうんうん、
なんあるのかな、まあ、自信過剰を警戒して、自信過剰というか自分のこう知識をなんか無駄に信用するんじゃなくて、
うん、
一旦フラットに考えてやらせるみたいな、そういうのもなんかスーパー予測者として必要になるなんかマインドセットなのかなって感じ、
うんうん、多分なんかこれは多分今まで AI が登場する前にあった研究で、
うんうんうんうん、
だからこれ AI っていうツールと共にやったら 30% どころじゃないみたいな話になる可能性はあるよね。
まあそうだね、まあ、さっき山ちゃんが言ってたその BGM ができ難しそうだなって思ってたけど、うん、まあ、そもそもなんか やらせてみたら意外といけたみたいな、
そう調査してもらうっていう、だからなんかしっかり調査してもらって、うんうんうん、その中で確からしそうだみたいなものを判断して選択するみたいな時に専門性みたいなのとかを発揮できたら一番組み合わせとしてはいいよね、はい、エンジニアの人とかからさ、だってこうすでにこう審美眼は身につけてる、まあ少なくても俺とかよりは身につけれている状態で、けど広くはなんか AI に探索してもらって、その中で一番まあベストだよねみたいなのをこう見てもらうみたいなのはなんか結構あるんだろうなって思って、なんかその時になんか結構まあ自分の自己認知として能動的解放思考、まあ、これはなんかその後に知ったんやけど、うん、の嫌いがあるなっていうのは、うんうんうん、まあ、自分自身自己認知としてあるんだけど、それでもなんか自分は自分の思考の檻に閉じ込められてたなっていうのをすごくその時に感じた。
まあそうだよね、まあ、BGM できないな、まあ、ゼロだった成果がなんか意外とやらせたらできたで、なんかもう10倍とかそういう次元じゃなくなってるもんね。なんか
そうそうそうそうそうそうそうそうっていう、
でもなんか意外と僕これ難しいなって感じてるのが、なんか、うん、問いの立て方は結構まあ大事なのかなみたいな、
うん、
その、
うんうん、
やりたいこととかこういうのできたらいいんだろうなって思ってとりあえず AI にお願いしても、そのなんか問いの立て方次第では全然あさってな方向に行ったり、なんか、
うんうんうんうん、
そもそもこれ やんない方が良かったみたいな、なんかむしろこう、うん、例えば自動化したいですみたいな、自動化したいですね、うんうん、自動化確かにできたんだけどそこまでのステップが逆に増えちゃったり、あとは確認のフローが増えちゃったりして、うんうんうん、むしろこう効率化が下がっちゃったみたいな時も、うんうんうん、まあなくはないと思ってて、
うんうんうん、
なんか AI にそういうなんか新しい取り組みをお願いするときに、なんかその問いの立て方っていうのも結構そのスーパー予測者、まあなんかこれ PM 的な感覚のなんかマインドセットだったなような気もするんだけど、なんかそこで気をつけるべきこととかってなんかあったりするんじゃないかなって思うんだよね。
いや、それがですね、まさにあの今日ちょっと一番メインテーマで話したかったなみたいなやつが、それに近しいもの、まあ、まあ前提としてちょっとそのなんか自分の思考の檻みたいなのを感じて、うんうん、なんかハッとさせられたっていうところも、うん、まあなんかちょっと共有をしたかったなっていうのと、あとその上でその今阿部ちゃんが言った、うん、まあ、ちょっとこれは AI でワークフローを組むとか、まあ、社内の業務を効率化するみたいなとか、うん、まあ、ひいてはあのサービス開発で、まあ、その特定の事業者の、課題を解決するみたいなところに多分紐づいてくると思うし、うん、まあ、それが結果的に AI 駆動開発をする生産性を上げるなんか一つのあれになるのかなと思ってるんだけど、なんか一個、うん、まあ、問いの立て方とはちょっと角度が違うけど、なんかすごい思うのは、まあ、例えばこれ音声ポッドキャストの編集自動ワークフローが完成しましたってなった時にボトルネックになるのはこの俺と阿部ちゃんがいかに毎日喋るかとか、そんな話じゃん。
そうだね、喋れば喋るほどもう訂正されるっていう状態になってるからね。
そうそうそうそうそうそうそうそうっていう状態じゃん。まあそれがまあベストかどうかっていうのはまあさておき、だからボトルネックになることがまあ、あらかじめ特定できてると、その1個のワークフローなので、うんうん、例えばその記事生成ワークフローを作りました、うんうん、けど人がちゃんと確認しないといけないってなると、人の確認っていうのがボトルネックになるわけじゃない、
うんうんうんうん、
でこれが例えば、まあ、俺らの一番いい例で言うと、 開発してプルリクの差分を見てドキュメントを更新するっていうのはもうほぼ確認のステップは踏まないわけじゃん、うん、まあ一応ちょっと見るけど、なんかどっちかというとこうレビューの中というか、なんか自然と中に挟むから人がボトルネックになることってないじゃん。
うんうんうんうんうん
うん、なんかそう人がボトルネックになってないこのあのユーザーマニュアルの更新作業みたいなのっていうのは、うん、もう AI の能力をいかんなく発揮してるなというふうに思っていて、
まあそうだよね。だって今プロダクトのドキュメントを誰も触らずに更新できてる状態って結構
そうそうそうそう、
まあありえないというかね。
そうそうそうそうそう、
うん、
そうだから人がボトルネックになり得るっていうのはまずあるじゃん。で、うんうんうんうん、そのボトルネックになった時に例えばポッドキャスト毎日話すのはきついよねみたいなとかっていう方の話と、うん、あと、このまま、例えばポッドキャストヘッスに数時間かけてるのが5分になったら嬉しいよねみたいな話とか、まあ、いくつかこう観点を切り分けてこれが先にまずやるべきなのかどうかみたいなのは、うん、なんかある程度予測できそうだなっていう思うと、まあ、まずなんか AI でワークフロー化された時にどこにボトルネックが次現れそうかみたいなのを予測しとくみたいなのが結構大事なのかなと思ってて、
はいはいはい、
そうブロッカーが結局1日1回しか記事が確認できないってなったらどんだけ記事の自動生成ができたとしても、うん、1日1個の記事の生成がまあその効率化のアッパーになる。
あ、まあ確かにそれはあるかもね。なんかいくら生産性上がってもその先でストッパーが解消されないんだったらなんか一瞬の作業が早くなるだけで、そうそうそうそう、全体のこうフロー的なそのスループット全体としてのスループットは変わらないみたいなことになる。
そうそうそう、例えば1日1記事っていう、まあ、前提があったとして、うん、じゃあなんか、1週間に7記事しかできないぐらいの生産性しか、
うん、
俺たちは獲得できなかったっていう判断になるから、
はいはいはい、
じゃあそれって自動化できてよかったのかどうかみたいな、まあ、もちろん よかった、
うん、
みたいな話、
ね、編集する時間自体はね下がるからね、うんうん、
そうそうそうそうそうっていうところがまああるから、だから真の意味で AI をなんか本当に最大限発揮するっていうのはあの完全に無限に何のストッパーもなく生き切るみたいなところかどうかみたいなのが、
うんうん、
なんか結構重要なのかなって思ってて、でそこからちょっと AI 駆動開発の話に入っていくんやけど、なんか初めに設計を結構やるみたいな、うんうん、まあそれはなんか阿部ちゃんが言ってたさあれも結構近い話で、なんだったっけ、グリルなんちゃらみたいなスキル、なんか3行4行ぐらいのスキル、
グリルっていうやつだよね。
グリルなんだったっけ、
グリルミ
ー、グリルミーか、グリルミー、俺見たとき微妙だなって思っちゃった。
はいはいはいはい、いやね、まあ、僕も正直微妙だなって、てかまあなんかもうすでに結構、まあ、誰でもやってそうなことだしなみたいなところもあったし、
あ、うん、まあそれもそうなんだけど、なんだろう、質問をしらみつぶしに全部一つ一つ全てやるって、その質問に回答するボトルネックを人がまあ担うわけで、そうだからなんか質問は3つまででいい、なんか設計とかの質問はなんか3つまでぐらいで十分だと思ってて、はいはい、まあ、頂戴になれば、はいはい、なんかもちろんなんか5個ぐらい欲しいなみたいな時はあるけど、
うんうん、
なんか全部なんかやるっていうのはなんかあんまり良くないんじゃないかなっていうのがあって、はい、でそれはなんか一発で一番精度が高いものを出そうとしたらもちろん必要な行為なんですけど、
うんうんうん、
まあ個人的に一晩寝てる間にいかに開発させとけるかっていうのが重要だと思って、
そうだよね、寝る前にあの頂戴なタスクを渡して起きたら出来上がってるみたいな。
けど1週間に設計してたらさ、設計は寝てる間にはしてくれないわけですよね、うん、
まあそうだよね、うん、
そうだから設計はもうなんか、まあ、数時間とか寝る前までに終わらせてまず実行しといてもらって、うんうん、アウトプット見てフィードバックしながら改善していくみたいなのを1週間まああったら、まあ例えば5営業日とかとしてまあ、5日間 そのフィードバックサイクルが回せるし、実装してる間寝てるんだから別に関係ないと、うちからするとって考えると、はい、1週間かけて AI と問答しながら同期的にこう設計を詰めるより5サイクル回した方がなんか効果高いんじゃねっていう、まあそれはなんか API コストとかそういうのは1回度外視にしてね、
うんうんうん、
でこれがなんかさっき言ったその AI がボトルネックじゃなくて人がボトルネックになってる点が多いほど AI の、 その生産性の寄与っていうのがこううまくいかない、うまくいかないというか、はいはいはい、こう最大化できないみたいなだとすると1週間 AI と問答して繰り返して同期的にやるよりはよっぽどなんかとりあえずエイヤーでやらしてそっからこうガンガンこうもう一回なんかそれをもとに話を組む、まあそれはなんか前回のね記号設置問題とかの解消にもなるし、まあ、記号設置問題の解消プラスやっぱその一番時間がかかる実装作業とかそういうのを、まあ、人が関与しない時間の間にやらしとくことでイテレーションを回し続けるみたいなフローを作る方がなんかかなり重要なのかなっていう風に、
はい、
そう、
いやそれねすごくね感じるところもありつつやっぱり適用範囲があるかなみたいな感覚も、うん、やっぱなやってる中で僕は感じていて、
はいはいはいはい、はい、
確かになんか最初にドカッととりあえずなんか3つの質問とか、うん、まずどういうことをしたいのかを伝えてもうほとんど AI にまあ大きな計画を立てさせてあとはその計画が問題ないかは AI に、うんまあ、言ってレビューさせた後に大きなタスクとして移譲して、うん、もう一晩でやってもらうとかっていうのは、まあ、結構これはこれでワークする動かし方だなというふうに感じていて、うんうん、で僕がさっき言ったその適用範囲があるっていうふうに感じてるのはまず一番大きいのがそのアプリケーション内に開発が閉じてるかどうかでここがかなりうまくワークするかが変わってるなっていうところを感じてるんですよね。
あ、わかるわかる。うんうんうんうん。
うん、例えば僕の場合だと、そのアプリケーション内っていうと、例えばまあ、ウェブの、まあ、SaaS のシステムを組んでいるとして、それが本当に、うん、まあ、SaaS 単体として動くものを作りたい。まあ、例えば新しい機能で画面を1個作って、うん、そこでユーザーが操作できるものを、まあ、ちょっとロジックは複雑なんだけど、作り切ってほしい。こういうのは結構、うまくいくし、うん、途中で変な方向に走ったとしても、うん、後からいやここは違うからっていうテストの段階とかで AI にこう指示出せば結構すんなり直してくれて、うん、なんか負債とかも残りにくいなっていうふうに感じてるっていうのと、うんうん、あと閉じてるがゆえに AI が自律的に改善するっていう取り組みも結構作りやすい。例えば今だと、うんうん、プレイライト MCP とか、まあ、ブラウザユーズとかいろいろあると思うんですけど、なんかああいうのを使って自分で見に行ってページがうまくレンダリングされてるか、そのレンダリングの見た目が正しいかどうか、ボタンを操作したら動くかっていうのを AI が自分で操作しながら、まあなんか直したりすることもできるので、まあ、結構この範囲においてはかなりワークするかなって感じるんですけど、一方で結構、うんうん、結構難しいなって感じてるのが外部連携が必要になるとか、そもそもインフラが分離してしまうっていう時に、うん、かなりこれが、うん、難しくなるっていう感じてますね。
あ、なんかけど、うん、それで言うとなんか AI って開発させるの難しいねみたいな話で、
うんうん、
そのイテレーション回しまくった方が AI の生産性に寄与するんじゃないかみたいなのと、
うんうん、
なんか掛け算かなって気はしてて、
うん、
そうだからなんかとりあえずやりきって人が確認するみたいなところを、ね、一晩一晩でサイクル回すみたいなのはなんか早そうだなみたいなところはあって、
う
ん、
あ、そうだ、
でなんか、うん、俺がなんかそうアプリケーション内で分かる分かるって言ったのはどっちかというとなんか、
うん、
例えばオープンコードとか、
うん、
でまあオープンコードとか、まあ、OSS 系のやつってめちゃくちゃ爆速で開発されてるじゃん、
うん、
クロードコードとかもそうだけど、なんか、
はいはい、
俺あの辺が結構強いのはデータベース持ってないからみたいな感じとかあるんじゃないかなって思ってて、なんとなく、
ああ大きいと思うよ、うん、
そう、だから破壊的変更とかが、まあ、あんまり、まあ、起きづらいかどうかみたいな、結構なんかありそうだなって思ってて、なんか、うんうんうんうん、例えばポッドキャストの編集ワークフローってもう一切なんか UI すら作ってなくて今、
うん、
だから、まあ、破壊的変更もまあ別にしてもいいし、まあまあ、もちろんその公開してないからしてもいいみたいなとか、だから破壊的変更を許容してどこまで開発しきるかみたいなところをなんか決めて、でまずゴリゴリ開発させて、そのある程度形になるところまではもうなんか まあだから OSS とかがうまく、なんかそこからサービス化するみたいなとかもあると思うんやけど、
うん、
なんかそっちの進め方の方がうまく回るんだろうなみたいな、
はいはい、
一回やっぱね公開しちゃうとなかなか難しいみたいなところがあって。
そうだね、まあなんかその話で言うと多分、
うん、
クロードコードとか、まあ、コーデックスとか、うん、なんかこれらって基本的に、うん、まあ、みんなの手元ローカルで動くものだから、なんかその実行環境としてはなんか N イコール1みたいな状態なので、なんか整合性をその中に閉じ込めることっていうのは結構たやすい、うん、まああれもあれで作るの大変だと思うけど、まあ比較的容易なんだけど、
うんうん、
これがなんか SaaS のシステムとして組もうとかってなると、まあ、N イコール X っていうかもういくらでも増えるものだし、うんうん、人がどういうふうなデータを持つかっていうのは状況によって変わるので、うん、なんかそういう依存関係、それがさらにデータベースだったり、あとはジョブに、うん、ジョブ級として依存関係が波及するとか、うん、なんかそういうことがあるから結構まあ難易度が上がるっていう、うん、なんかそういう意味では山ちゃんのイメージがそうなのかなって思うね、
うんうん、そうだからなんか、うん、依存関係ができるだけ少ない状況で、うん、まずコアな機能っていうのを決めて、そこをゴリゴリ、うんうんうん、もう破壊的変更も関係なく広報感も全く関係なく開発しきる、まあこれができるケースはできないケースはもちろんあると思うけど、
うん、
でその上で N 化していくというか、
はあ、はいはいはい、まあ、でもなんかポッドキャストの時もそんな感じの進め方してたよね、自動化、ポッドキャスト自動化の時も、
あ、そうそう、もう固定化して変数っていうのを極力減らした上で、
うんうん、
その音声カットの精度だけに注力してやり続けて、
うんうんうん、
でそっからまあ N トラック化していってみたいな、
うんうんうん、まあ、最初はだから2人だけしかポッドキャスト作れなかったけど、そこからまあ N トラックみたいな感じで何人入っても大丈夫、
1でも3でもこれ以上でもみたいな、うんうんうんうん、みたいな感じで、だからなんか それってコアな機能がカットとか編集の判断の部分であるっていうのを決めきってやってるからなのかなと思ってて、なんかそこがなんかプロダクト開発のスピードにかなり
結構、そうだね、
うん、
なんかでもこれが多分N イコール2からまあ、
うん、
いくらでもいけるようになるみたいな違いが生まれる中で、そもそもこう、
うん、
設計がドラスティックに変わるものなのか、なんか多分、
うんうん、
ちゃんとこう設計をしとけばなんか別にあとはかける N に拡張するだけだよねみたいなものになるのかでは、うん、なんか全然その開発のスピードだったりなんか手戻り感っていうのは変わってくるかなみたいな、
あいうふうに、なんかそこで言うとだからN トラックにするよっていうのは伝えずにやってたよね俺。だからもう2トラック固定でやってて、うん、で、うん、N トラックするのでやっぱ命名の変更とか全部必要になるよねみたいな感じで、
うんうんうん、
でそこでなんか一番聞いたなっていうのは、 N トラック前提で汎用性を持って設計してもらうっていうことよりも責務境界をきっぱり分けて、うんうん、N トラック化した時に変わるのってここだけだよねみたいな状態を、別になんかそれは N トラック化した時にここまでここだけだよねじゃなくて、責務境界をもう完全にこう切り分けてるからこそ影響範囲が具象化するみたいな作り方の方がなんか効いたなって感じがするから、なんか花から N トラック前提で命名とかを考えると記号設置問題にぶち当たる気がしてて、
うんうんうんうんうん、
だからどっちかというと責務境界を意識させるだけ
本当にこうプログラミング的な思考かなっていうのは感じるよね。なんかあの責務境界っていうのはなんか多分依存関係をちゃんと紐解いてあげて、なんか影響範囲を多分閉じるようにするみたいな考え方かな。そうそうそうそう、それってなんか、うんうん、まあ、それこそ、まあ、オブジェクト思考とかもそうし DDD とか、まあ、いろんなこう設計パターンって今まで、うんうん、まあ、クリーンアーキテクチャーとかもある、あれって、うんうん、まあ究極、まあ、雑にまとめると、まあ、整理をちゃんとして影響が起きる範囲内を閉じ込めましょうみたいな、まあ、そういう文脈でしかなくて、うんうん、なんかどれだけの機能を将来実現したいのかっていうよりかは、どこにこうせ、影響範囲閉じて
線引きするか、
なんか、うん、そう線引きするかっていうのが、まあ、重要かなっていうのは、
うんうんうん、
確かにそうだよね。
だからなんか、うん、責務境界はっきりしたら、うん、N トラックにした時の影響っていうのは、まあ、初めの入り口の部分とかだけで、うんうんうん、まあ、あと実行のそのワークフローになってる部分だけで、他の処理系自体は全部関数 こう呼び出して一個一個の処理を直にやるだけだから、うん、だからなんか命名とかもうどうでもいいなって感覚になった。なんかその時はね、
あ、
もちろんなんか
そうだね、
そう、逆になんかもう命名なんてエンゾラック化するときに変えりゃいいっていう感じで、
うんうんうん、
逆にスキム協会なんかもう完全にこう依存関係めちゃくちゃで、なんかどこがどういうふうに影響するかも分かんないみたいな状況が生まれてる方がよっぽどやばいなっていう、
うん、いやまさにね、僕はもう責務協会が本当に重要かなって感じてて、うん、まあ、さっき僕が話した適用範囲、まあとりあえず作ってゴリゴリイトレーション回して、まあ一晩ずつ改善していくっていうところの適用範囲があるんじゃないかっていうところは、うん、その責務協会の切り方が、うん、AI にできない部分がやっぱりまだあるんじゃないかなっていうふうに感じてるんですよ、
うんうんうんうん、
それ自体がその例えば自分が今 AI エージェントハーネスとかを自作自分で作っている、うんうん、それをしかもクラウドに乗せて、いろんな状況においてもきっちり動くよねっていうふうに考えた時に、うん、いろんなインフラに結合させなければいけないっていうところが、まあ、課題としてあるんですけど、うんうんうん、そこのどのインフラにどの機能を帯びて責務の境界を分離させるかっていうのを AI に考えさせると、いやそこに置いたらダメだよねみたいな結構大きくなって、うんうんうん、まあ、特にこう AI っていうのは今、うんうん、例えば EC みたいなありふれた仕組みを作ること自体は得意だけど、まあ、今までなかった概念とか今までなかったシステムをゼロから考えるってなると、そもそも何かこう参考にするものがあまりなくて、結局責務境界をどこに置けばいいのかみたいな判断ができずに迷ってしまったりとか、でそこでとりあえず実装させてしまうと、
うんうん、
なんかその後の手戻りがかなりきつくなるなっていうところ、
なるほどね、
まあゼロ設計がまた必要になってしまうっていう感じ、まあ実際になっていたってところが、なんか自分の中のすごい課題感であったところがその適用範囲の差なのかなっていうふうに。
それで言うと、俺は責務協会大事って言ったけど、うんうん、初手の実行のタイミングでは責務協会もクソもなくて。
はいはい、
だからそれは実行させます、実行させました、うん、で、E2E レベルで自分でこう見ます、で動作レベルで保証されてることを確認します、うん、ある程度のその、うんうんうん、まあ、正常系ぐらいは、でその上でリファクタリングさせて責務協会をきっちり分け直して、
はいはい、
っていうのを
再構成してもらうみたいな、
そうワンツーパンチでこうひたすらなんかワンが実行ツーがリファクタリング、はいはいはい、1が実行、2がリファクタリングみたいな感じでやることで、一番時間がかかる実行っていうのは寝てる間に済ませれるから、
はいはい、
そうで朝起きたら E2E テストして OK だよねってなったら次リファクタリング、まあ日の間でもさせてみたいな感じで、だから、ま
あ、
そういう意味では責務協会さえあれば N トラック化するときにみたいな話をしたけど、まあ、そもそも実行のタイミング、うんうんうん、初手の実行のタイミングではもうなんか責務協会もクソもないというか、
あーなるほどね、だから1日目、とりあえずやりたいことを伝えて作ってもらう、で2日目
やって動作検証して
動作検証して、はいはいはいはい、
でそうするとテストで固定化できるから、
はいはい、できるのかな、ちょっとまあそれは逆に僕が今まさにそのさっき話してたスーパー予測者と情報の機関の専門家みたいな中でいうところの僕は専門家っぽいマインドで今いたから、うん、まあ、試してみるのは、うん、試してみようかなって、
うん、だから逆 TDD みたいな
逆確かに
逆 TDD
何をテストするかじゃなくてできたものに対してテスト作ってそこを守らせるみたいな、
そこを守らせた上で責務協会をきっちり切り分けてリファクタリングさせて
分離していくみたいな、
そう、
はいはい、
でそれをなんか設計とかに時間かけちゃうと、その初めの実装するっていうところまで、でそれ実装するってなった時に AI とそもそもなんか認識の齟齬とかがあったりするから、実装させたことで顕在化しやすいみたいなのがあって、
はいはいはい、なんかでもこの考え方ってやっぱプログラマーのその思考っていうのはどっちかっていうと一個一個こうレイヤーというか土台を積み上げていくものじゃないですか基本的に、
うんうんうんうん、
なんかでも山ちゃんのイメージのやり方のどっちかっていうとバンってこう絵があって
ビルを建てて、ね、
ビルを建ててるビルを建てるとかなんかもうすごい滲んだ絵があって、それがちょっとずつ形として形成されていくみたいな、そういうイメージがあるから、なんかもう逆転の発想というか逆発想というか逆転の思考、うん、 法なのかなっていうのは感じ、あるよね。
多分なんかそれがおそらくなんかエンジニアの人たちの今までの考え方みたいなのは、やっぱり開発にコストがそれなりにかかったし、まあ 人月でね、工数がまあやっぱお金もかかるとかっていうのがあって、でしかも一回やったやつをまた壊すんかいみたいな、まあ、人のそのメンタリティ的なところでの気遣いみたいなのがあって取れなかった、そもそもなんか思っても取れなかったと思ってて、そうそう、それによって形成されている考え方だから、なんか実装コストがまあゼロに、ほぼゼロに近づいてるけど時間は発生するから時間コストはかかるって考えた時に、自分が一番なんか AI が開発してる中で時間コストが感じない場所っていうのは寝てる間の時間だから、その時に実装させれてないっていうそのものがもったいないっていう風な観点に立った時に、まあ、こういう考え方ももしかしたらありなのかもしれないけど、阿部ちゃんには絶対否定されそうだなって思ってるし、おそらくまあ普通にまあクライアントワークとかってだとやっぱ取れない、なかなか
なかなか難しいよね。なんかそのまあ一番やっぱ僕がジレンマに感じてるのは、この設計に至った合理性みたいのをある程度こうまあ説明できる必要があるとかはあって、
そうけどそれがなんかそれが今回のポッドキャストの編集ワークフローで言うと、俺多分説明できるのよね、ここに至った、
はいはいはい、あまあ確かにね、やってる中でトライアンドエラーがあってこういう方針になったみたいなのを
そうそうそうそう、むしろ解像度高く、
なんか
想像じゃなくて全部なんか試しちゃう上で言えるから、逆に角度の高い これこういう理由があってここにこういう処理があるみたいな、なんか設計方針の判断っていう意味だよね。
例えばまあ100ある概念の集合として画面に1画面として表示されてる時に、じゃあその一個一個について何も知らないと、まあ、ちょっとさすがに心配だなみたいな感じは。
それはね、なんか分かんないと、けど、ポッドキャストの編集ワークフローはできないと思う、逆に。やっぱ途中で詰まるんよね、どうしても。AI だと。
ああ。だから詰まった時に、初めて理解するんだよね、多分。
詰まって、整理してあげる必要があって、整理してあげるっていうことは、こっちが理解できてる必要があって。そう、だからなんか、いろんなパターンを、まあ、調査してもらって、こういう壁があるからこういう風に、するべきなんじゃないみたいな、いやそっちの方針良くないんじゃないみたいな、やっぱ問答は中であって、
ああやっぱそこはあるんだね、はいはいはい、
そうけどそれっていうのが実装してからの方が早いんじゃねっていう話、
なるほどね、
そうだから物がある状態で話す方が話は進むじゃん、人同士でも、それを叩き台にできるから、なんか それなのかなっていう、
そういうことね、逆に言うと僕の中では、大体まあこういう要求が飛んできた時に頭の中でパッとこう、こういう組み方をするといいんだろうなみたいなのがもう最適化ある程度されてるから、逆になんかそこを投影しようとしちゃうのかなと思って、それをちゃんと AI が理解してるのかなみたいなところの起点に立って、逆にそこに差分があると違和感がすごすぎるし、それでできた結果、全然違うものになったら、いや手戻りすげえなっていう風なことをやっぱりどうしても感じてしまう。もちろんその問答の時間にコストがかかるぐらいだったらやらせた方がいいっていうのはもちろんそうなんだけど、なんかこれを問答する以前に自分で指摘すればさっと実装ある程度いける、その先のちょっとした調整はまあできた後にやればいいかなみたいなのはあるから、なんかそのぐらい
だとそれに実際時間かかってるのが事実かなって思う。
はいはいはいはい、ああそうなんだ、
そう、なんとなくね、だから、まあ、あとその固定化した最適化されたものっていうのが本当に最適化なのかっていうのも、まあ一つあるよね、まあ、特になんか、
そこは、
まあ、ウェブサイト制作みたいなとか、なんかそういう、なんかある程度揉まれたものをやるんだったら別にそんなものはあんま必要ないかもしれないけど、なんか未知のものをやるみたいになった時により聞いてくる話なのかな、まあまあそんな感じで結構ね、けどだいぶ、しかもねこれができてるのがディープシークっていうとこが驚きで、
ないよね、
うん、
いや本当に、いやあの本当に半年前ぐらいじゃ想像もつかなかった、この中華モデルがここまで、あのこう僕もほとんどディープシークプロをメインで使ってる状況っていうのが 想像つかなかったんで、まあ、もちろん裏で、ねうんうんうん、サブエージェントとして GPT モデルを使ったりはもちろんしてるけど、
うん、
かなり安定してかつ推論もそれなりにまともにオーケストレーションもやってくれるみたいな、
うんうんうん、
いやすごいよね。
ね、本当に、まあそういう意味でなんだろう、いやまだちょっと AI の力解放しきれてないなっていう感覚が僕の中であって、うん、けどなんかそれの一つとしてはやっぱ人間ボトルネック問題をどう改善していくかみたいな、うん、だからまあこれはなんか AI でこう業務効率化するっていう観点でも結構あるなと思って、
うんうんうん、まあそうだね、ボトルネックの先のボトルネックまでも考えた方がいいよねっていうのは、まあ確かにな、
そうそうそうそう、うん、まあっていう感じで、
うんうん、うん、
あどうぞ。
いやまあボトルネックのが解消されて次のボトルネックができたらまたそこを AI でゴリゴリ改善することもまあ最近はできるようになってるというかやりやすくはなってると思うから、
うん、あだから AI でボトルネックが改善できる間はいいんやけど、
うん、
人がボトルネックになる、だからまあ例えばポッドキャストの動画編集で言うと収録がボトルネックになるみたいなのはもう AI 化はできないわけじゃん、
はいはいはい、
みたいな そこの話かな、そこをこう見せた時に、うん、あここで止まるなっていうのをある程度こう認知した上で取捨選択する、
なるほどね、はいはいはい、
そう、まあいくらでもやっぱ楽にしたい作業っていうのはあるわけじゃん、
うんうんうん、
そうだからなんかできれば AI で完結するものを、うん、まあ、てかなんか、か、うん、なんかそもそもの考え方として1分でも作業が残るものはなんか真の効率化ではないと思ってて、なんか人間のストレスが増えるだけ効率化はされるけど やることは増えるみたいな、だから1分なんか多分行き切ったら1分の作業がなんか1000個ある1日でみたいな、めっちゃやってる量は多いこなせる量は多いんだけど1分の違うやつがっていうのがなんかあるなと思ってて、でまあその1分すらもなくなることから効率化していった方が効率的だなっていう、
うんうんうんうん
うん、それがなんか5分の効率であっても0になるのと1分残るのなんかは結構運命の差がありそうだなっていう、
うんうんうん、まあ確かに、まあ結局仕事を、うん、まあ1日8時間働いてる中で効率化進んだら単純にその空いた分別の仕事が増えるからみたいなので1分かける今まで、うん、まあ今までは1時間かける8個の仕事が1分かける1000に増えて大変みたいな、そういうことになりかねないから、むしろゼロにしていくっていう、うんうん、
うん、
確かにそうだね、
うん、っていうのがなんかあるなと思って、その視点に立った時にやっぱ人間って人間がボトルネックになることの方が圧倒的に多いから難しいよね、
うん、まあ、最後ね、なんか物を生産するところのなんかきっかけ自体はまだ人間にあり続けるみたいなところはあるからね、
うん、きっかけもだし最終アウトプットの、ね、確認とかもねやっぱ人間、まあ
ね、そうだね、
うん、
うん、
まあ極小化できるけどねだいぶ、
うん、
うん、
まあでも本当にでも
作業、
うんうん
うん、
う
ん、
まあ、そうだね。で本当にでも結局はやっぱり AI にどこまで作業を移譲できるか、まあさっき言ってた、うん、とりあえず作ってもらってゴリゴリイテレーション回して改善するっていうのも、うん、どこまでこれを AI に移譲できるか、なんかイテレーション回すのも全部自分がテストしてたりしたらかなり苦痛といえば苦痛なので、
うんうんうんうん、
うん、なんかそれ自体もなるべくは AI にやらせて、まあもちろんそれで明後日の方向に行かないような調整っていうのは必要かなと思うんだけど、うんうん、例えばクロードデザインとかであらかじめデザインは固めておいてそれを差分取ってちゃんと正しく反映できるようにイテレーション回すような仕組みを作るとか、
うんうん、
うん、なんか そっち側の取り組みはまあ今まで以上に必要になっていくというか AI 前提になった時に結構重要かなって感じてますね、
確かに ちなみにクロードデザインで初めデザインを固める方が、あのやりすぎ問題にぶち当たるんで、
あーまあまあ確かにそうだね。
そうだから、うん、なんかオープンコードでやったやつをクロードデザインでやった方がなんかいいなっていう格好
がある。まあ初手はね、まあなんかちょっと今例で出したけど、まあ本来はもうさっきの記号設置的な話があるので、とりあえず要件伝えて、まあそれに従った仕様を作っ、まあ実装してもらったのをクロードデザインに整えてもらって反映するっていうのが本当の、
うんうん、
まあいいフローなんでしょうけどね。
うん、うんうん、まあそんな感じかな。結構長くなったね。
そうだね。
まあ思ったより激突はしなかったんで、はい
大丈夫か聞いてる人 なんだこれみたいな、なんないといけないまあでも
まあそれも含めて AI クロー開発部の日常なんで
いや未だに葛藤というか、いや AI に結構任せてると思うし、
うん、
ただ外せないって感じるところがどうしてもポイントとしてあるので、なんかそこをうまく言語化して伝えられたらいいんだろうなとは思ってます、
うんうんうん、
どういうところに課題があるのか、まだ僕がちゃんと言語化しきれてないなって思ってるところもある。
まあちょっと、あそうだ、マクシーね、マクシー僕は引き続き使ってるんで、はい、もうあのカーサーはアンインストールしようかなって思ってます。もうマクシーだけでいいじゃんってなってます。
はいはいはい、なるほど。いやでもマクシー本当にすごい、一番いい、まあ CMAX がやっぱり今一番話題というか、まあ X とかでみんないいよって見てるんですけど、
うんうん、
CMAX 以上にあの機能は多いというか、あの、うん、CMAX とかだとタイプスクリプトのファイル開こうとすると別のファイル形式と誤認されてオーディオが立ち上がるっていう、まあ、TS ファイルっていうのが、うん、まあ動画配信とかで使うファイルの形式なんですけど、まあタイプスクリプトも .ts で同じ拡張機能な拡張子だから間違って、なんかそういう細かいところでファイルが開けないとか、うんうんうん、バグが多くて、まあそれに比べてマキシーが非常にね、なんかちゃんとファイルも開けるし、diff も見やすいし、ね、まあ、かなり
いい、うん、でも結構いいよね。まあ、あとコミットメッセージ考えてくれる機能とかね、どんどん追加されていってるしね、機能拡張されていって
最近プラグイン機能できたからね。
あ、そうなん。
そうそうそう、まあ、なんかリリースはまだできてないのかな、あのプラグイン機能作ってて、なんかその立ち上がるペインの見た目を変えたりとか、まあ、表示する内容をなんかカスタマイズできたりとか、作ってるみたいですよ。
そうなんや。
そう、まあ、って言いつつ僕は毎日マキシーを起動して、あのとりあえず使おうかなってするんですけど、最近はもうターミナルに戻ってます
そうなんだ。
あの結局ね、ターミナル TMAX ネオビムが最強だなっていうところに落ち着いてしまってるんで。
ああ、もう俺はもうマキシー一択ですね。
うんうん、なるほどね。僕はもう、まあ、これが LLM のありがたいことで、やってほしいことを伝えたら全部セットしてくれるから、もうなんか、うんうん、マキシーに、あーこれちょっと違和感あるな、どうしよっかなっていうのが例えばあったとして、なんかそれがターミナル上とかだったら AI にここちょっと違和感あるんだけど直してって言ったら、もうさっと直って使えるようになったりするから、いやもうなんか TMAX と NeoVim でいいかもっていう。
だって俺、阿部ちゃんがさ、整備してくれないからさ、もう自分で整備してきたもんね。
いや、別に、そうだね。まあ、勝手に頑張ってって感じになるけど。
まあ、そんな感じで、うん、今日は、はい、以上となりました。はい、かなりね、白熱しましたね。
そうですね。
はい。じゃあ、はい、本日もありがとうございました。これで以上にできればと思います。
はい、ありがとうございます。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、まあ、ちょっと AI 駆動開発を、まあ、より生産性を、まあ、高く開発していくには、みたいなところで、まあ、おそらくね、阿部ちゃんには突っ込まれるだろうなと思いながら、まあ、あの聞いてるエンジニアの方もいたら、あのおそらく思うところあるだろうなというふうに思ったんですけれども、 まあちょっとなんか議論しがいがある、話題かなと思ったので、まあこの話を、してみました。いかがでしたでしょうか。まあこんな感じで、まあ日々 AI 駆動開発しながら、まあお互いに思ったことの共有とか、して、知見の共有とかもしていっているので、ぜひ気に入ってくれた方、はいいね、フォロー、高評価、お願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。